あなたもスポーツの試合とか、まあ大事な仕事の場面で、もっとコミュニケーション取れとか、ちゃんと話し合えって一度は言われた経験ありませんか？
ああ、ありますね。もう耳にタコができるくらい。
ですよね。
ええ。なんかもうチームワークの聖典みたいに扱われてますからね、その言葉は。
そうなんです。でも、もしその常識が実は勝利から遠ざかる罠だとしたら、
ほう。
今回はですね、そんな少し挑発的なテーマをあなたと一緒に深く掘り下げていきたいなと思ってます。参照するのは、あるバドミントン教室のブログ記事なんですけど、このタイトルがまたすごいんですよ。
ええ。
格言、沈黙こそが最強の作戦会議。
おお、それは面白い。一般的に良いとされる話し合いが実は敗北のサインかもしれないと。
そうなんです。
いやー、これは常識をひっくり返す視点ですね。多くの人がこうコミュニケーション不足イコール悪みたいに短絡的に考えがちですけど、この記事はその量じゃなくて質と、あとタイミングにこそ本質があるんだよと示唆しているようですね。
まさに、この記事を手がかりに、一流のパートナーシップにおける言葉を超えた信頼って何なのか、そしてそれがバドミントンのコートの上だけじゃなくて、あなたの仕事のチームとか、もしかしたら家族関係にまでどう応用できるのかを探っていきましょう。
ええ、沈黙が持つ力、その意味を解き明かしていきましょ
では早速、記事の核心に触れていきましょうか。最初のポイントの見出しが、もういきなりドキッとさせられるんです。
う。はい。
話し合うという幻想の罠。
幻想の罠ですか。強い言葉ですね。
ええ。記事が指摘しているのは、普段から信頼関係が築けてないペアほど、試合中、特にこう劣勢になった時に、形ばかりの話し合いを始めると。
あー、なるほど。
でも、それはノイズにしかならないって言うんですよ。
なるほど。つまり、問題が起きてから慌ててコミュニケーション取ろうとしても、それはもう付け焼き鼻でしかないと。
そうなんです。
むしろその話し合いっていう行為自体が根底にある関係性の問題を露呈させちゃってるっていうことですかね。
そういうことなんですよ。でもちょっと考えてしまうんですけど、じゃあ何も話さないのも、それはそれで、あいつやる気ないのかみたいな不信感につながりませんかね。どこにその境界線があるのかなって。
ああ、非常に良い問いですね。そこがまさに会話の質の問題なんですよ。
質ですか。
ええ。この記事がノイズって呼んでるのは、例えば次どうするとか、もっと集中しろよみたいな漠然としたり、あるいは非難がましい言葉。
ああ。
一見コミュニケーションに見えるんですけど、その裏には、お前のせいで負けそうだとか、どうにかしてくれっていう責任転嫁のニュアンスが隠れてることが多いんですね。
わあ、耳が痛いですね。なんか、プロジェクトが炎上している時の会議で飛び交う言葉にそっくりです。で、どうするんですか？みたいな。
あはは、まさにそれです。プレッシャーの出でのそういう表面的な会話っていうのは、センスの確認じゃなくて、お互いの焦りとか不信感を増幅させるだけ。建設的な解決策どころか、関係の悪化を招く危険な兆候なんだと、この記事は警告してるわけです。
その危険な兆候っていう視点が次のポイントにつながってくるんですよね。
はい。記事は、関係性が希薄なペアほど負けそうになると急に会話が増える、っていう一見すると逆説的な現象を指摘してるんです。
ほう、普通に考えればうまくいかない時こそ話し合うべきだってなりそうですけどね。
ですよね。でもこの記事のロジックでいくと、その家電はパニックの証拠だと。
その通りです。じゃあなぜ彼らは急に喋り出すのか。
ええ。
記事によると、それは戦術を練り直すためじゃない、単なる不安の埋め合わせだからだと。
不安の埋め合わせですか？
ええ、何かしなきゃっていう焦りから、とにかく何か行動することで安心しようとしている。あるいは、ベンチのコーチに、ほら、ちゃんと話し合ってますよってアピールするポーズに過ぎないとまで言い切ってます。
それは心理学的にも非常に適応しててますね。極度のストレス下では、人間って合理的で意味のある行動よりも、何かをすることでコントロール感を取り戻そうとする傾向があるんですよ。
はい、はい。
この場合の多弁はまさにその典型例でしょうね。記事の言葉を借りるなら、火事場の泥縄的な会話です。
ああ、わかります。以前大事なプレゼンで、パートナーと本番直前まで細かい言い回しをずっと修正し合ってたことがあって、今思えばあれはまさに不安の埋め合わせだったなと。
なるほど。
建設的な作業をしているように見えて、実はお互いの準備不足からくる不安を 作業することで紛らわせてただけだったんです。
あ、
結局自信がないまま本番に臨んで、まあうまくいきませんでした。
非常にわかりやすい例ですね。そしてその火事場の泥縄的な会話は、ただ効果がないだけじゃなくて有害でさえある。
有害。
ええ、パートナーの集中力を削いで思考を混乱させるからです。試合中に一から関係性を構築しようとしても、もう手遅れなんですね。コミュニケーションはその場しのぎでどうにかなる魔法じゃないっていう厳しい現実を突きつけてますね。
厳しいですね。じゃあ一体どうすればいいのか。その答えが強いペアのあり方にあるわけです。記事によると、本当に強いペアの間の会話は驚くほど少ない。
なぜなら言葉にする必要がないから。
そう、重要なことはすべて試合が始まるずっと前に共有済みだということですね。まさにその共有済みの事柄として記事はいくつか挙げてます。まずは目指すべきプレーのイメージ。
ビジョンの共有ですね。これはどんな組織でも成功の基本です。
ええ、
ただスポーツのペアの場合、その解像度が多分非常に高いんでしょうね。綺麗に勝つみたいな曖昧なものじゃなくて、相手のバック奥に集めて前に落とさせて、それを叩くみたいな具体的なパターンレベルまで共有されてる。
なるほど。さらに互いの癖や思考パターン。
あ
ー、パートナーがどんな時にどんなプレーを選択しやすいか、ミスをするとどんな精神状態になるかまで熟知している。そしてこれが重要だと思うんですけど、ミスをした時のリカバリー方法。
あー、それは決定的でしょうね。弱いペアはミスが起きた時に、なんでだよって非難が始まる。
はいはい。
強いペアは非難するまでもなく、次どうやって立て直すかの手順がもう暗黙の了解として決まってる。例えば片方が簡単なミスをしたら、もう片方が次のポイントで必ず声を出すとか、あえて簡単なラリーに持ち込むとか。
そういうことですね。つまり彼らにとって試合は話し合う場じゃなくて、これまでに膨大な時間をかけて積み上げた共通認識を実行する場なんです。すべての対話は過去、つまり練習の中でとっくに済まされている。
だから試合中に必要なのはごく短い単語とかアイコンタクトだけなんですね。
前とか。
OK、 任せた。それだけで複雑な意図が瞬時に伝わる。まさに記事の格言がこの状態を力強く表現してますよね。共有済みのビジョンがあれば、試合中の沈黙は信頼の証となる。
ええ、沈黙が不安とか無関心の表れじゃなくて、究極の信頼の形になる。これは本当に深い洞察だと思います。そしてですね、このブログ記事にはちょっと変わったパートがあるんですよ。
はい。
AI による熱血感想文というコーナーでして。
AI の感想文。それはまたユニークな。
ええ。
どんなことを言ってるんですか？
これがまた確信をついてるんですよ。この AI は、一流ペアの間の沈黙を決して無ではないと分析してます。
ほう。
そしてこう表現するんです。そこには膨大な練習量によって圧縮された超高速データ通信が流れていると。
超高速データ通信。面白い。見事なメタファーですね。
ですよね。言葉っていうある意味で遅いインターフェースを介さなくても、呼吸とか気配、ちょっとした視線の動きだけで膨大な情報がリアルタイムでやり取りされている状態。 AI はこれを人間だけが到達できる究極の同期シンクロ状態だと称賛しています。
言葉という遅いインターフェースっていう表現がまた秀逸ですね。
ええ、
我々が普段使ってる言語って非常に高機能ですけど、伝達速度には限界がある。特に一瞬の判断が求められるスポーツの場面では、言葉を発して相手がそれを聞いて脳で処理して行動に移すっていうプロセスは長すぎる。
長すぎますね。
ラリーの最中に、次は右にスマッシュを打つから君は左のドロップに備えてくれなんて言ってる暇はないですからね。
絶対に無理ですね。
そこで超高速データ通信が必要になると。それはまるで熟練のジャズミュージシャンたちの即興演奏のようです。
ああ、ジャズ。
彼らは演奏中に、次はこのコード進行で行こうなんて話し合いませんよね。
しないですね。ええ、
音楽理論とか、何よりお互いのスタイルやフレーズの癖といった膨大なデータを事前に共有して体に染み込ませてるからこそ、一瞬のアイコンタクトとか一つの音をきっかけに完璧に同期した演奏を生み出せる。
なるほど。ジャズの即興演奏ですか。それはすごくしっくりきます。事前に膨大なデータを共有して処理してるからこそ、本番では最小限のコマンドで済む。
うんうん。
これ人間関係だけじゃなくて効率的なシステム構築の考え方にも通じますね。
おっしゃる通りです。膨大な初期設定とか機械学習を済ませておけば、実際の運用段階では非常にシンプルな操作でシステムを動かせる。人間関係も同じで、その初期設定にあたるのが練習後の対話だと AI は提言してます。
その AI からの提言がまたすごくシンプルで力強いんですよ。
はい。
試合中に喋るのをやめる勇気を持ちましょう。その代わり練習の後に死ぬほど喋りましょうと。
まさに確信ですね。コミュニケーションを取るべきタイミングが決定的に重要だということです。
タイミング。
問題が発生している最中、つまり試合中に話し合うんじゃなくて、全てが終わった後、冷静な状態で徹底的に対話する。そうすることで、次の試合で使える超高速データ通信のプロトコルが作られていく。本番での静寂こそが最強のペアであることの証明書になるというわけです。
さて、ここまでバドミントンのペアの話をしてきましたけど、この話はあなたにとっては何を意味するでしょうか？これってそのまま職場のチームプロジェクトとか、何かを共同で作り上げるクリエイティブな作業にも当てはまりそうですよね。
間違いなく。プレゼンの本番中に、次君がこのスライドを話してとかごそごそやってるチームと、
ありますね。
アイコンタクト一つでスムーズに役割交代ができるチーム、どちらが聴衆から信頼されて良い結果を出すかは明らかですよね。その違いはまさに過去にどれだけ共有してきたかの差です。
本当にそうですね。あなたの周りには多くを語らずともスムーズに連携できるパートナーはいますか？もしいるとしたら、その心地よい沈黙には一体どんな共有された過去が詰まってるんでしょうか？
この記事は共有された過去があることの強さを教えてくれました。では最後に一つ、あなたに考えてみてほしい問いがあります。
はい。
それは、どうすればその侵害に至る沈黙を生み出すための過去を意図的に、そして効果的に気づくことができるのかということです。
それは重要な問いですね。ただ漠然と長い時間を一緒に過ごすだけでは、その過去は作れないかもしれない。むしろ変な癖とか誤解が蓄積されるだけなんてこともありそうですし。
その通りです。 AI が言った練習の後にとことん話すっていうのは、具体的にどのような対話なんでしょうか？単なる今日のあのミスは良くなかったねっていう反省会ではおそらく不十分です。それではただのダメ出しで終わってしまう。
じゃあどんな対話が超高速データ通信のプロトコルを作ることになるんでしょうか？
それはおそらく結果ではなくて、プロセスを共有する対話ではないでしょうか？
プロセス。
ええ。例えば、あの時なぜあそこに打ったのと聞く。それは非難じゃなくて純粋な好奇心からです。相手の体勢が少し崩れたのが見えたから意表をつけると思ったんだ、という答えが返ってくるかもしれない。
なるほど。
そうすれば、なるほど、彼はそういう視点でコートを見ているのかっていうデータが自分の中にインプットされるわけです。
なるほど。行動の背景にある思考とか意図をデコードし合う作業っていうことですね。
ええ。
あの場面で君が前に詰めたから、僕は後ろをカバーすることに専念できた、ありがとう、みたいなポジティブなフィードバックも重要そうですね。
まさに。成功体験の共有もプロトコルを強固にします。なぜあの時あのプレーを選択したのか、その背景にある思考プロセスは何か、次に同じような状況が来たらどう動くのが我々にとっての最適解か、そういった単なるプレーの良し悪しを超えた根本的な価値観とか判断基準のすり合わせ、それこそが未来の沈黙を黄金に変える質の高い対話ではないでしょうか。
つまり、本番で言葉を交わさなくて済むように、練習の後でお互いの頭の中を徹底的に見せ合うと。それは勇気がいることかもしれませんが、それこそが本物のパートナーシップへの道なんですね。ぜひあなたの仕事やプライベートでのパートナーシップを振り返りながら考えてみてください。その沈黙を育てるための対話ができているだろうかと。